心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。
相方のバスケットボールキング村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。
はい、ということで181回4月の18日ということになりましたが、うん、まあ、こういう季節になるとこう甘いものをねちょっと食べたいなみたいな。
そうですね、まあ、甘いものといえばもう完全にウエハースですね。
そうですよね。たまたまぴったり意見が合いますけども、ということで、4月の15日に B リーグツインウエハースが発売ということでございます。うん、こちらのですね、まあ、200円ということで、全国のスーパーコンビニエンスストアなどなどで買えるんですが、これがですねすごいんですよね。すごいんですよねっていうとなかなかまた伝わりにくいんですけども、男子プロバスケットボール B リーグの選手たちをコレクションできるカード付きウエハースが新登場。2023-24 シーズン B1 に所属する24クラブの選手たちのカードをラインナップ。これがカードがすごいんですけど、全種メタリックに輝くプラカードで、うん、レアカードは金色箔ですね、うん、金色箔のサインプリント入りと、うん、食べやすい個包装のチョコウエハース2枚入りですということなんですが、うん、カードの質感とかがね
これねすごいっすよ。
すごいですよね、
うん、間違いなくみんな集めるね、
うん、なんかあの持った感じがあのなんていうんですかね、高級トランプ のプラスチック
の
あれの感じとすごく近しいと思うんですけど、
ふにゃふにゃトランプじゃないですね、
うん、はい、ガチッとした
あの高いやつ、
うん、ちょっと重みのある感じでね、うん、これがまさかウエハースも美味しくて入っててということと、あとデザインがね、カードのデザインがかっこいいですよね。
あのちょっとね、うん、描写しづらいですけど、うん、カードの質感もそうだしデザインとか写真とかかっこいいっすよね、
うん、なんかあの、うん、はいはい、お菓子のおまけでしょっていう風に、うん、思ってくれるなっていう感じですね、うん、このなんかこれがウエハースも食べた後に出てきたっていうか、まあ、これメインにもちろん皆さん集めるんでしょうけど、
うん、
すごいデザイン性とこのありがたみがなんか重量感にあるのかな、なんかすごく高級な、
うん、これは
高質な感じがありますけどね。
これは楽しみですね。
楽しみですね、これまた、うん、集めていくということになるのかなと思いますが、
ちょっとひざつき製菓さんのね、うん、B リーグチップスも出したり、このウェハース出したりとか、
はい、
ね、今 B リーグ
いやでも
お菓子付いてますけど、
はい、この間出たチップスの方も、うん、もう棚からなくなってるみたいな話もね、
うん、
聞いてますし、きっとこうねビールのつまみにこう食べながらね、うん、バスケットライブで観戦されてる方も多いんだろうなみたいなことを思いつつ、
うん、
今回はカードも楽しめるウェハースということで、
B リーグチップスはビールのお供で
観戦のお供になりますしね、
いけますけど、うん、まあ、こっちはな小腹が空いた時にね、あのちょこっとこう、
うん、
いけるんじゃないですかね、
うんうんうん、なんかシチュエーションに合わせてねこう B リーグがこう身近に楽しめるっていうのは非常になんかありがたいですよね。
これ相当大人買いする人が出てくるんじゃないですかね。
そうですよね、
うん、
なかなかもしかしたらね棚からもう結構すぐなくなっちゃう可能性があるので、ね、うん、見つけたらもうすぐちょっと入手していただいて、
これバンダイさんですから、
そうですね、
あの島根 のスタノーマジック の、はいはいはい、あのオーナーでもあるバンダイさんがやってくれてる、これ、ね
はいはい、
バンダイさん本当にいっぱい作っておいた方がいいです。これ
いっぱい作っておいた方がいい
です。すぐ売れます。これ
はでも結構すぐね、
うん、
あの売ってるって言ってるんですけどないですっていう風になっちゃうとね、はい、ちょっとね、うん、大変かなと思いますので、ぜひもし見つけたらお早めにね手に取っていただいて、うん、ちょっとラジオから伝わってるかどうかなんですけど、うん、非常にカードの質感が、
うん、
ぜひそこをねあの感じていただきたいなという一品でございます、うん、楽しみにしていただければという風に思っております。
お願いします。
はい、
それでは島田のマイクスタートです。
島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ということでですね、本編の方なんですけど、ちょっと急に私事なんですが、あの私高校2年生の
どうなさいました、
息子がおりましてですね、
はい、
で、まあ、ちょっと春休みだったんですよね、
うん、
でなんかちょっと一人で旅行に行ってくるよっていう話をしてて、どこ行くのって言ってたら、うん、あの歴史とかが好きなんで、うん、ちょっとあの静岡の方にみたいな、ついでに B リーグ見に行くから三原レオフェニックスとシーホース三河の試合見に行ってくるよみたいな話をしてたんですよ。で、じゃあ行ってくるねみたいな、一人で旅行に行ったんですけど、はい、で帰ってきて、どうだったみたいな、吉田城とか見てきたみたいな話してたら、うん、いや B B リーグめちゃめちゃ面白いねみたいな話をすごいしてて、でそれがあの実はまあ B リーグ始まった頃にもちろんその頃小学生だったんですけど、よく連れて行ってたりとかしてて、もちろん B リーグ見る習慣はあったんですけど、多分久しぶりだったんでしょうね。
一人で行ったんですか？
一人で、あの結構行動派なんで、
行動派っすね、
一人で行って、で、水曜日だから自由席だし座れるだろうみたいな感じでふわっと行ったら本当にギリギリだったみたいで、もう会場行ったらすごい熱気だし、何せまあうちの息子は結構スポーツが大好きなんで、いろんなサッカー見たり野球見たりいろいろしてるの、まあ、ある意味スポーツオタクっぽいのがあるんですけども、とにかく競技力が高くてと、すごい話をしてて、それ聞いてなんかもう別に全然我がことでもないというかあれなんですけど、だろうみたいな、面白いの B リーグって話をちょうど
家
でしたんですよっていう話をね、ぜひお伝えしたかったなと思って、それぐらいやっぱり見てて本当に3、4と三河の試合面白くて、とにかく会場の熱気がすごかったっていう話をしてましたね。まあ、そういう意味で言うとその日本人選手がね、結構あの今だと河村選手もそうですし、まあ、安藤選手とか富樫選手はもちろん得点の上に行ったりとか、その大きい外国籍の選手だけに頼ってた、まあ、いわゆるこう創世記のビリクとはまた全然違う魅力があるんじゃないかみたいなことはちょうど久々に親子の会話が弾んだんですけど、そういう意味でこう競技力っていうのもねすごい上がっていますし、その息子は会場で感じた熱気っていうのもやっぱりこうもうさらに増してっていうことがあったっていうんで、改めてちょっとこう違う視点から見た時に8年目の B リーグっていうのはすごくやっぱ盛り上がってんだなっていうのを改めて感じたんですよね。いよいよまあシーズンの佳境だというところもありますんで、その辺のこう実際にまあ普段からこういろんな会場見てましたり、島さんが見られてどうかなっていうところをぜひ聞いてみたいと思います。
そうですね、まずやっぱりおっしゃる通り、その B1、B2、B3 というカテゴリーがあって、まあ私もチェアマンになっていろんな会場に行くだけではなくて、B リーグの2年目でバイスチェアマンとかやったりとか、まあ、ジェッツ時代にアウェイで行ったりとかって、そこそこいろんなチームを見てきてるつもりなんですけど、全般的にやっぱレベルが上がってんですよね。
やっぱそうですよね。
もう、B3 も相当上がってるんですよ。
はい、はい、はい。
本当に、5、6年前ぐらいに B3 を見てたとか、4年前ぐらいにこのポジションについて見に行った時とかっていう、こう、変遷見ても、この毎年毎年レベルが上がってて、まあ、わかりやすく言うと、もう昔の B2 がもう B3 ぐらい。で、B2 が昔の B1 ぐらい。で、B1 はもう一個突き抜けたって感じ。その競技力って意味でね。そのぐらい、たかだか8年ぐらいの話なんですけど、明らかに変わってきてますと。まあ、それは年月を重ねるうちに、その B2 だった選手が B3 行ったり、B1 だった選手が B2 行ったり、B1 の選手が一気に火星にこう昇格するぞっていうような判断で B3 に行ったりとか、で、また若い素晴らしい選手が入ってきてっていう、その新陳代謝が進んでるってこともそうだと思うんですけどね。全般的にレベルは毎年上がってるってことがまずある。で、その B1 のところのその突き抜けた感で言うと、先ほどのその得点ランキングとかね、日本人が上位にこう君臨するなんてのは今までなかったわけじゃないですか。まあ、これって何なのかなと思った時に、まあ、例えるならば、日本人のランナーで、長らく100メートルで10秒の壁って破れなかったじゃないですか。要は9秒台出なかったじゃないですか。でも9秒台を出した瞬間にもう何人も出てきたと、いうことになんか似てるんじゃないかな。つまり
一つの壁を越えた時にっていう、
そうそうそう、やっぱこう見えざる壁っていうんですか、どっかに日本人では破るのは無理っていうか、その高いハードルとしてこうそびえ立ってるわけですよね。でそこを超えられないと、超えられないわけですね、当たり前ですけど。で、なんかそれを去年のワールドカップで、世界の名だたる各国と戦って、5戦やって3回勝った、かつ強豪国に対しても、全く引くことなくね、やれたという自信とか手応えみたいなものが、長らく日本のバスケット界にあったその見えざる壁みたいなものを打ち破ったような感じがあるんですよ。だから外国籍選手が助っ人ではなくて、まあ、チームによってはファーストオプションで日本人選手が採用されるなんてクラブもあるわけじゃないですか、まあ、今までじゃ考えられなくて、ローポストにビッグマンに入れてフックシュートみたいなのが長くあったわけですよね。それをもうバンバン日本代表選手中心にスリーポイントがドライブでアタックしていくとか、そういう姿もたくさん見えてきて、なんか技術力のアップの前に メンタル的な壁を越してきたっていうか、うん、で越したからこそ次の領域にチャレンジしてるんで、もともと高い技術をもう一段引き上げてるみたいな、だからそういう相乗効果が見えてて、まあ、そういうのは結果中国戦とかこの間 の、
ね、あの
88年ぶりに勝利したゲームとかにもやっぱ出てると思うんですよ。やっぱりそういうことかなと、年月を重ねて新陳代謝のもと競争社会のもと強くなってきた中で、代表の結果を持ってぐっと前に進んだみたいなのは最近すごく思いますね。
まあ、そうい う、 こう見えざる天井というか壁を乗り越えたところに、さらに加えてこうクラブのまあ指導側の指導スタッフ、まあテクニカルスタッフもこれですけど、戦術性戦略性のアップであったりとか、そういったこととその個人の力量のこうアップ、超えてきたものってこう融合していってってことで、全体的にやっぱり底上げっていうのは図られてるのかなっていう印象は確かに大きく受けますよね。
そこはありますね。なんで、まあ、ある種自信を持った。それはね、代表選手だけではなくて、そこと普段マッチアップして決して負けてねえぞって思ってる B1 の選手がいっぱいいるわけですよ。
そうですよね。
トムの選考から漏れたから完全にその選手たちよりも極端に劣ってるわけでは何でもなくて、普段勝ったり負けたりとかしせってる選手ばっかりじゃないですか。あそこであの普段やってるメンバーがあそこまでできるんだったら我々もできるってことで、やっぱ伝播もしてると思うんですね。だから代表クラスの選手以外でもその空気やっぱあって、なんかそこが底上げしてきてることにつながってんじゃないかなって。だから一回ブレイクすることなくして大きく羽ばたくことはないんですけど、そのブレイクみたいなものを去年のワールドカップからのね、流れで作れたっていうのはバスケット界の積年のね、思いでしたけど、てか思いでもあり、そうなった時にどんな化学変化が起こるかっていうことの未知との、あの世界をね、今体験体感中なんで、あんまり浮かれることなく、純粋にそこを自信とレベルアップにはフォーカスしつつ、なんかビジネスサイドも選手のサイドもなんか結構冷静に向き合ってるような気がしますね。
そうですよね、なんか息子が見てよかったよみたいな話で、よかったな、旅行も楽しかったしみたいな話で、翌日に東京八王子ビートレインズの試合を見に行ってたんですよね。でなんかだから、せっかくあんなに面白いんだったらちょっと自分の地方とかでも見に行ってみようと思って探したんだと思うんですけど、なんかそういうやっぱ地域地域
アグレッシブね。
そうなんですよ。でもなんかすごく気持ちが高まったんだろうなと思う。
あ、それはあの俗に言う心たぎるですよ。
あ、心たぎる。あ、なるほど、はい、たぎったものだから、そのすぐ体現できるぐらいチーム数がやっぱあっちこっちあるっていうのが、今回すごい思ったのは、すぐあうちのそばにもあるじゃんみたいな感じになれるっていうのが、これまた結構いいとこなんだなっていうのを改めて見ると、あ、そういうとこってやっぱすごくやっぱ魅力的なんだなというのは思いました、ということをちょっとですね、話をしたかったなと思ったんですけど、
まあ、だからこそね、やっぱジェッツの ESL とかも、やっぱその流れは出てると思うんですよ。やはりもうプライドですよ。だから自信とプライドを持って臨んでるんで、アジアのチャンピオンとなってね、まあ、1位となって、まあ、パリ五輪を切符した主力として、まあ、富樫選手とか原選手とか君臨してるわけじゃないですか。そうするとやっぱりね、アジアのチームに対して、まあ、負けるわけにはいかないっていうものも、まあ、すごく出てるような気がするんですよね。以前はやっぱり KBL ってそこはちょっと上だったと思います。
そうですね、
日本より、でも今はそのメンタル的な壁というか、その取れたことによって、もう完全にがっぷり四つですよね。
はい、そうですよね。
なので本当に何ていうんですかね、いろんな波及効果が選手にもありますしね、
やっぱりそうですね。 ESL のあの雄姿を見て、わあやっぱ面白かったなっていうことをまた還元して、週末バスケを見に行く方もいるでしょうし、ワールドカップでね、やっぱ活躍した日本代表をきっかけでバスケを始めて見る方とか、まあそういうテレビの方へ見て地元のチームを見に行く方とか、まあ、また応援されて選手のレベルも上がってとか、なんかいろんなことがつながって、すごくやっぱりこうリーグとしてのまあ機能というんですかね、競技性もそうですし、なんかこう生活環境の中にすごく染み込んできたなっていう印象は、なんとなくバスケットボール全体がっていうことはすごく感じる部分もありますけど、そういった意味でそのビジネス面とかでの成長とか、そのあたりって今ちょっと競技面のお話をされてましたけども、そのあたり何かこうお感じになってる部分とか、ここはやっぱり大きくなってきたなと思われてるところってどっかございますか？
そうですね、やはりワールドカップのね影響を受けて、今シーズンシーズン頭からね入場者数も増えてるっていうのが、それが顕著ですし、やはりリーグビジネスとクラブビジネスと少し分けて考えたときに、 リーグビジネスでも今当然いろんなことを努力してきたわけですけど、うん、あの後一つの潮目は変わってきてて、うん、リーグに対する期待値っていうのはかなり高まりましたね。で、そこに高まっていく中でアリーナをっていうふうに打ち出していることと、うんうんうん、地方創生ってことを打ち出したりしていることと、はいはい、いわゆる閉鎖型のリーグになって降格とかがなくなる中でちゃんとビジネスに投資ができる状況を作っていってるっていうことじゃないですか、うんうんはい、そのビジネスモデルの転換と、うん、その代表からの B リーグへの期待値が混ざって、うんうん、なんかワンステージ上がったなって感じします。うん、単なるなんか盛り上がってるんでスポンサーになる価値があるかなとかじゃなくて、はいはいはい、もうちょっと代表の強化の動きとそういう B リーグの今の B 革新とかに対する期待値っていうのが相まって、うんうん、だいぶビジネスのスケールはアップする方向で今動けてますよ、う
ん、なんか新しいものだからとか、うん、まあ期待値先行みたいなところが、うんまあ、当初もしあったとしても今、まあ、ちょっとまた違うステージに変わってきてるっていう。
そうそうそう、これはね、うん、あの別に手前味噌なんですけど、はい、あの B 革新というものを進めてきたのは何もワールドカップであんな結果出るなんて誰も分かってない時じゃないですか、うんうんうん、でどんな状況であれこの業界を発展させていかなきゃいけないっていうことで判断をしていって、うんうん、結構地に足つけて中長期的な戦略を取ってきたんですね、はいうんうん、でそこにこうワールドカップの風が吹いて、うん、一気にそれを押し上げてきてるっていう、うん感じなので、はい、その盛り上がってるだけではやっぱりビジネス環境っていうのはそんな好転しないんですよ。うん、これは本当に皆さんねなんか盛り上がりましたって代表化しました、はい急にその業界が大きくなりますなんて絶対なくて、うん、それは一発そうなったからって次またそうなるかわからないし、うん、その次がどうなるかわかんない、うん、ある程度持続的に良くなっていくっていう未来を見据えないと大きな資金なんて入らないんですよ、うん、その業界に。なんでその可能性を今回見せられたっていうこととその地に足つけてしっかりビジネス環境を整えていくっていうことを打ち出してたことのセットで、うんうん、ある程度こう信用性が高まったというか、
はい、
いうところが今リーグのこう環境ですね、うん、で多分クラブもいろんなオーナーが変わったりとか入場者数が増えることによってスポンサーも増えたりして事業規模も拡大してますと、はい、なんでリーグはそういう形だしクラブもその恩恵を受けて大きく変わってると、うん、それはやっぱり大きく影響を受けてる順番としてはやっぱり B1 からなんですよ、
うんうんうん、
B1 が最もそのポジティブな影響を受けて、
はい、
次にあの B2 で、うん、次に B3 なんですよ、うん、だから恩恵の受け具合はシャワー効果なんですけどシャワーにも水にも限りがあるんでね、うんうんうん、あの水滴がどこまで波及できるかっていうのは、うんうん、やっぱそのパワーの大小に関わってくるじゃないですか、はい、なんで B リーグの今まず間違いなく B1 にはそのシャワーががっつりかかってる感じがありますと、
うんうんう
ん、で B2 はある程度経営努力とあのビジネスのところがうまく回ってるところに対しては強めに降り注いでポジティブに出てるかなと、はいうんうん、で、B2 で苦戦したりとか B3 でもあの結構あの頑張って上の方で次の狙うぞみたいなところはその恩恵を歩いて受けてたりとか、うんうんなんでやっぱ大事なことはそういう風が吹くか吹かないかなんて誰もコントロールできないので不幸が深まいが何が何でもねあの自分たちの経営努力で何とかしていくっていうことを考えて努力をした時にそういう風が吹いたらぐっと前に進めるんじゃないかなと思うのでそこを今全クラブがみんなでこう頑張ってるんでいい形でリーグとクラブが連携して、はい、クラブの経営環境を好転させるように努めたいのと、うん、その風をもう1回でも2回でも吹かせられるようにしていくことで、はいうん、少しでもサポートできればなって思いますね。
はい、うんはいということで、まあ、今回ね B リーグもやっぱりいよいよ佳境に入ってきてということもありますけども、まあ、競技面それからビジネス面ということをしっかりお話をいただきました、うんぜひね、あの B2 リーグはまあ今週末がリーグ最終戦と、B1 もいよいよということになってきますので、最後まで目を離さずにしっかり注目をしていきたいというふうに思います。
島田のマイク。島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい。ということで、まあ、もういよいよね、4月も後半戦に入ってきて、まあ、リーグも佳境ということになりますし、まあ、島さんご自身もますますお忙しいかなというふうに思いますけども、 改めてこう最終盤に向けてというところをちょっと一言いただければなと思いますけども。
そうですね、まあ、ここからは、ね、あのまだ昇格降格っていう、うん、ところが残ってたり、はい、明確心のその目標数字に達成するためにギリギリ戦ってるクラブが多いんでね、はい、それはもう B1 だろうが B2 だろうが B3 関係なしに、うんうん、だから少しでもクラブのね努力が報われるような状況を作れるように、まあ、リーグとしてはやれることをやっていこうと思ってますし、はい、まあ、ファンの皆さんにはね、はい、このまま、うん、ここまでも全く勢い衰え知らずで来たので、はい、まあ、最後までフィニッシュをしてプレーオフチャンピオンシップ盛り上げてね、最後アワードでこう締めるというところまで、はい、あと一月二月かな、はい、駆け抜けていければなと思いますので、はい、よろしくお願いします、
はいはい。
島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せています。あなたからのお便りをお待ちしています。はい、では島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。